最近ね、死ぬまでにしたいことっていうのをね、まあ少しずつやってきてるんですけどもね、まあ意外とね、思いつかないもんなんですよ。死ぬまでにね、何がしたいかなんてことはさ。で、まあ、つどつどね、あ、こんなことをやりたかったな、あんなことやってないななんてことをさ、思い出したりとかさ、派遣したりとかしてさ、で、死ぬまでにしたいことリストをね、ちょっとまとめてるんだけども、まあ、今日ですね、一つ、やってきましたよ。これもね、多分前、発表した時にはね、なかった、死ぬまでにしたいこと、なんだけども。皆さん、アンナ・ミラーズっていう、レストラン知ってますでしょうか？まあ、通称ね、アンミラっていうさ、まあ、俺が、ほんと若い頃、二十歳ぐらいの時、一番人気というか、なんか盛り上がってたんじゃないかなと思うんだけど、アンナ・ミラーズっていうさ、そのレストランがあって、そこの制服が、ウェイトレスさんの制服がね、まあ、可愛いと。まあ、可愛いというか、エロいというのがあって、まあ、昔ね、ほんと20年ぐらい前、アンミラっつってさ、みんな、そのレストラン行ってたわけ。ただね、私、アンミラ、もう、生まれてこの方行ったことがなくて。で、月日は経ちまして、ね、その、ブームの頃から20年経ってるわけですよ。もう、アンミラはさ、お店がどんどんなくなってっちゃって、今ね、1店舗しかないのよ。で、品川駅の、駅前、アンミラあるのよ。マクドナルドがあるんだけど、マクドナルドの上のところ、2階のところにね、アンミラって。で、ここがもう最後のアンミラなわけね。でさ、俺、死ぬまでにね、アンミラ行きたいって思ってて。で、昔さ、俺、職場が、まあ、五反田と大崎と品川のちょうど間ぐらいのところのさ、会社だったんだけど。よく品川から帰ってたのよ。ね、五反田からも帰るし、大崎からも帰るし、品川からも帰るし、みたいな感じだったんだけどさ。なんだけど、で、アンミラ通るんだよ。品川で、ね、帰るときにね。なんだけど、アンミラ入ったことなくて。ちょっと怖いじゃん。怖いっていうのもあれだけど、なんか、ねえ、なんか入りづらいというか。一人だとね、一人で入っていいものだかもわかんないしさ。ちょっと怖いななんて思っててさ。で、あと少しその伝説的なものもあるからさ、アンナ・ミラーズっていうさ。だから、ね、なかなか入れずに機会もなくね、過ぎていったんですけども、そろそろ行っておかないと、ね、今コロナとかでさ、どんどん飲食店とかも潰れてっちゃったりするじゃない？いや、アンミラだって、わかんないぞと。ね、どんどん店舗を少なくなって1店舗しかないんだからさ、このアンミラが潰れちゃったら、もう俺一生アンミラ体験できずに終わっちゃうわけじゃないって思ってさ。これは危ないぞと思ってさ。で、それでさ、死ぬまでにしたいことということでね、私、今回、アンナ・ミラーズ、初めて行ってまいりました。いやー、なかなかね、ちょっとまあ調べたの、事前にさ、ホームページ調べて、どんな感じかなって。ね、メニューどんな感じかなとかね、いろいろ見たんだけど、まあ、アメリカンなさ、レストランなわけ。だから、ステーキとか、ハンバーガーとか、パスタとか、あとパンケーキとかだね、とかあったりとか。で、そういうのを提供していて、で、コスチュームは昔と変わらずの、その、アンミラスタイル。アンミラスタイルみんな知ってる？若い子はわからんよね。そのさ、おじさんたちはさ、アンミラっつったらさ、お、アンミラかってなるけどさ、今の若い子はさ、アンミラ知らないもんね、多分ね。まあ、このラジオをね、若い子が聞いてるっていうのなかなかないですけどもね、わかんない。中学生が聞いてるかもしんないからね、アンミラってなんだろうって。ね。じゃあ、ググってください、みたいな感じなんだけどさ。まあ、なんか、簡単に言うと、簡単には言えない。ね。なんかそのメイド服みたいなもんですよ。オレンジ色か、 ピンク色の、なんか、メイド服みたいな。全然違うな。まず、ワイシャツを着てます。白いワイシャツを着てます。で、その上に、ピンクとかオレンジ色の、コルセットみたいな。ね、スカートみたいな。ワンピースみたいな。そういうのを着るわけ。で、そうすると、ちょうど胸のところが、なんか強調される感じでね、なるわけですよ。全然わからんぞ、お前の表現って。うん、わからんだろう。じゃあ、ググってくれ。ね。まあだから、なんか、メイド服でさ、で、おっぱい強調されてるようなメイド服あるじゃん。乳袋見たくなってるようなメイド服。ね。そんな感じ。うん。で、それの、そのブラウス部分は、白で、それ以外のところが、ピンクだったりとか、オレンジだったりとか、そんな感じなわけよ。でさ、実際ね、お店入ったわけ。したらさ、もちろんさ、そんなおっぱいが強調されてるようなね、制服、だったらさ、そりゃちょっとドキドキしちゃうわけじゃない。でもお店入るとさ、なんかもうメガネかけたおばさんがさ、その制服着てんだよね。違うなぁ、つって。もう20年経ったからさ、年齢層も上がっちゃってんだよね。働いてる人の。昔はさ、だって若い子がさ、ね、バイトとかでさ、そのアンビラの制服着てさ、ウェイトレスさんやってるわけだから。そりゃ最高だったわけなんだけどさ。多分、その20年前から働いてんでしょ、多分その人。で、20年経っちゃったからさ、おばさんになっちゃってて。いや、この人が来てんのかいと思って。まあ、しょうがねえなと思って。で、何名ですかって言われて。1名です、つって。お食事ですかつって。はい、つって。入ってって。で、じゃあ何食べようかなと思って。で、事前に一応チェックしてたんだけど、やっぱハンバーガー食べたいなと思って。最近パンブーム来てるからさ、パンがうめえっつって。だからハンバーガーとかもね、今最高に美味しい時期だからさ。じゃあ、ハンバーガーっつって。アボカドハンバーガー、アボカドバーガーかなって頼んでさ。飲み物はいかがしますかっつって。じゃあ、アイスコーヒーっつって。それ頼んでさ。それでね、待ってるわけですよ。注文ね、取ってもらったから、あと商品来るの待ってて。で、店内ちょっと見渡してんだけどさ。なんかね、オレンジ色の服装の子とピンクの子がいるんだけど、オレンジ色の人は、2人、3人いたんだけど、全部、ちょっと太めだったね。太めの人で、で、一人がおばさん。で、二人は若そうなんだけど、ちょっと太め。だから、で、あと胸があんまり強調されてない。その乳袋っぽくなってないわけ。だから違うななんて思ってる。で、そんなんで待ってたんだけど。したらさ、ウェイトレスの人がさ、一人さ、アイスコーヒーを持ってきてくれたわけ。ね、アイスコーヒー、食前にしますか、食後にしますかって言われて、食前で大丈夫です、つって、もらったんだけど。したら、アイスコーヒー持ってきた、その、ウェイトレスさんがさ、そのピンク色の服のウェイトレスさんだったんだけど、顔は見れないよ。顔は見れないんだけど、おっぱいは見れるよ、ちょうど。持ってきたところにおっぱいがあるから。したらさ、おっぱいが強調されてるわけ。乳袋っぽくなってるわけよ。で、ちょっとだけ顔をね、チラ見したら、ちょっと若そうなのね。でも可愛いかどうかまでは見えない。ただ、若い。で、それなりに細い。だけど、おっぱいがある。ね、乳袋強調されてる。っていう感じ。でも、凝視できないじゃん。 ね、顔とかも、だって、運んできてくれたウェイトレスさんの顔をさ、まじまじと見るわけにもいかないじゃん。横から持ってきてるし。だから、ね、ちょっと横を見ながらさ、ああ、ありがとうございます、なんて言って。横見てありがとうございますって完全に俺、おっぱい見ながら言ってんだけどさ、ね、目の前に高さが座ってるわけだから。ね、いや、俺立ってればいいよ。立ってて相手も立ってれば横向いたらさ、それ顔があるけどさ、俺座ってるところに立ってる人がやってきてるわけだから、俺がね、横向いたらちょうどおっぱいがあるの当然なんだよね。だからさ、ちょっと横向いて、ね、ありがとうございます。おっぱいだと思って。乳袋だと思って。やったーと思って。これが俺の求めてたアンナミラーズと思ってさ。で、そんなんでさ、よかったなと思って。ただやっぱり、なんかまじまじと見れないじゃん。普通に、お店も混んでて、で、客層も、普通に品川駅前にあるから、なんだろうな。多分、昔はその若い男性が多かったと思うんだよ。やっぱりそういうね、コスチューム可愛いから、つってさ。で、そういうので行くんだろうけど、普通にマダムとかもいるし、おじさんもいるし、若いお姉ちゃんたちもいるし、ただ駅前のアメリカンなレストラン。ね。まあカフェとしても使えますみたいな。パンケーキとかもありますみたいな。として普通に使ってるからさ。なんかそういう、ちょっとエロい目的で行ってる人って少なくてさ。だからなんか、まじまじとも見れずにさ。あ、ちょっと、ね、自分の横をさ、そのウェイトレスさんが通り過ぎたら、ちょっとチラ見しながら。でもさ、通り過ぎると後ろ姿なんだよね。だからさ、正面から見れねえからさ。で、こっち側来たからってさ、チラって見るとさ、目合っちゃうじゃん。だ見れないじゃん、みたいな。だ結局、見れねえなと思って。だからね、ちょっと、不完全燃焼ではあったんだけども、でも、そのピンク色の制服の乳袋っていうのはちゃんと拝めたわけなので、これは家帰ってから VR でアンナミラーズのコスプレの VR を見れば解決だなと思って。そしたら凝視できるじゃん。それだと思って。で、家帰ってさ、ファンザのサイト立ち上げてさ。で、見るわけ。アンナミラーズ。ね、検索して。アンミラ、検索して。あんま出てこないんだよ。VR で。そりゃそうなんだよ。20年前の、ね、ヒットしてるコスチュームなわけだからさ。今更なんだよね。店舗1店舗しかねえんだから。そんなところのコスチュームないよ、みたいな。他に何があるんだ、つって。ウェイトレス、つって。ファミレス、つって。わかんねえな、つって、コスプレ、メイド、つって。いろんなワードで調べてさ、VR 調べて。なかなかないんだよね。なんかいい検索ワード、ないですかってね。ちょっと俺が逆にちょっと今みんなに聞きたいんだけどさ。VR で、アンミラで、コスチュームがね。で、シチュエーションは、その、レストランの中。これの VR ないですか？最高だよね、そしたらね。今日行って、ハンバーガー食ったはね、食ったけどさ。リアルではハンバーガー食いましたけど、VR じゃ女を食いますよっていう、ね、アンミラで。そういうのだとさ、すごく興奮するじゃない。やっぱり。だからさ、ないもんかなと思ってさ、すげえ探したんだけど、なくてさ、参ったなと思って。だからファミレス、なんでもいいよね、もうね。ファミレスだったらいいかもしんない。ファミレスで、だメイド喫茶でもいいかもしんない。コスチュームちょっと似てるからさ。メイド喫茶の中で、行為を行う VR。だったら、ちょっと脳内変換すれば、アンミラっちゃアンミラみたいな、ファミレスっちゃファミレスみたいな 感じで、ね、ちょっと興奮できるんじゃないかなと思って。で、乳袋が強調されてればいいわけだから。それを凝視したいっていうね。凝視できなかったことへのね、やっぱ、ちょっと後悔がありますから、私もね。これ死んでも死にきれないからね。やっぱり。だから今日はね、ラジオ終わったら、もう一回ファンザ開いて、VR ですよ。VR で、まあ、どうにかして、アンミラっぽい、ね、コスプレしている動画、ちょっと見つけ出してね。で、今日できなかった、その、ね、店内行、なんか店内見回すみたいなね、ことをしたいなと思ってますんで。だから今日はね、まあ、2時間ね、ラジオすると、まあ、深夜1時半になってくるわけなんですけども。まあ、深夜1時半からね、私、今度 VR の旅に出ますからね。まあ、ちょっと、明日はね、早起きしようかと思ってましたけど、ちょっとね、寝不足になりそうな気がしてますけどもね。まあ、そんなんで、ね、VR 楽しみおじさんがね、今日もちょっと2時間ぐらいね、ラジオやっていきたいと思いますんでね、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、アンナミラーズ。まあ、行ったことあるよなんていう人は多いと思うんだよね。特にその、俺ぐらいの世代の人。30、40ぐらいの人はね、アンミラ。皆さん知ってるかと思うんで、まあ、ご存知アンミラっていうね、感じだと思うんですけどもね。まあ、逆に、今までパル行ったことなかったんかいっていうね。って思われてるんじゃないかなと思うんだけど。だまあ、言ったら、フーターズ。またちょっと違うな、でもな。フーターズもエロいじゃん。で、アメリカンじゃん。だから、ま、近いんだろうけどもね。でもっとやっぱし女の子がね、そのなんか、アメリカンな感じじゃなくて、日本の感じのね、女の子が、制服着てる感じ。だからちょっとね、ググってもらうとわかるよ。アンミラスペースエロとかで検索画像検索するとさすぐ出てくるからちょっとおなるほどなっつってでただ今見ると古臭いと思うの少しなんか古臭いコスチュームだなっつってこれ全然興奮しねえよって思うかもしれないねだけど違いますよ実際にお店に行ってその制服を着ている人間を一度見てるわけです私はそうするとリアリティがすごい出て、エロい、ね。その制服を着ていて、ファミレスで VR だったら、超絶エロい。ね。没入感すごそうだからね、本当にね。だからちょっとさ、なんとか VR でアンビラ。ね、今もし、探した限り、あまりなかったのよ。俺がなんか望むような動画はね。もう一回探しますけども。で、もしなかったら、ぜひ、VR の AV 撮ってる監督の方、コスプレ系ね、ちょっと力入れてもらえると、で、その中で、ちょっと古いかなって思うかもしんないけど、アンミラの格好、お願いしたい。本当にお願いしたい。頼みます。だからやっぱりコスプレで、検索するしかないのかな。VR で、コスプレで検索して、ね、行くしかない気がしてますけどもね。いや、楽しみですね。だから俺はもう深夜1時半にね、ファミレスに行きますから。ね。仮想現実のファミレスにね、ちょっとダイブしますからね。まあ、そんなね、ソードアートオンラインみたいな感じでね、ダイブしますけども。じゃあそんなね、アホなこと言っているのはね、まあ最初だけですよ今日のラジオね。まあこれからはね、真面目なねお話をねいっぱいしていこうと思ってますけども、 何の話がいいかしらね。まあ、大した話もないですよ。パンがうまいとかね。まだ言ってんの?みたいな。いやー、ハンバーガーがうまくてさ。ね、食ったらね、話しかないね。本当にね。いや、ほんと。今日さ、朝マック食べたくて。早起きしたみたいな。ところがあるしね。もうパンが食べたくて、ハンバーガー食べたくてね。それで起きるみたいな。そんな生活しておりますけどもね。いやー、いいですよ。なんか食べ物にね、食べ物に惹かれてね、朝起きるみたいな。正しい生活かもしれないね。まあ、そんなんでさ。で、あと、今、マック。ね。マックでどこでもハワイなんていう今、キャンペーンやっておりますから。知ってますか ?CM やってるからね、わかるよね。まあ、テレビ見てないっていう人も多いかもしんないけどもね、テレビでもね、YouTube とかの広告とかでもね、結構出てんのよ。マックでどこでもハワイって。で、新しいハンバーガーが3つあるんだけど、1個がロコモコ、1個がガーリックシュリンプ、で、もう1個がハワイアンスパイシーバーベキューって。3つね、ハンバーガー出ているのと、あともう1個がパンケーキ。ね、出たんだけど。いや、もうすでにね、ガーリックシュリンプとハワイアンスパイシーバーベキュー食べましたから。美味しい。なんか、マックのさ、そういうキャンペーン系で出るバーガーってさ、あんま美味しいなっていうのって少なかったりすると思うんだけど、このね、ハワイ系のやつ、毎回結構美味しいよね。ボリュームもあるからね。その代わり高いけど少しね。420円ぐらいするんだよね。1個。ハンバーガー1個420円ってね。まあ、結構しますけど。ねえ、だったらフレッシュネスバーガー食べますけどってなるかもしんないけど、まあまあ、いいんじゃないかなって。美味しいんじゃないかなって思うんだけどね。ガーリックシュリンプに関してはね、そのエビが、なんかぎっしりという感じなんだけど、それ以上にそのエビの周りをコーティングしているその衣っていうのかな、揚げた衣、これがねカリッカリでね美味しいですね。うん、美味しかったカリッカリで美味しいとか言ってね。あとちょっとスパイシーでね、辛味もちょっとあってね、辛いのが苦手な人はちょっとあれかもしれませんけども、あとなんかエビの甲羅を揚げたようななんか風味だったりとか、エビ油っていうのかな、それの香りもして、でガーリックのね香りと、なかなか美味しいね、ガーリックシュリンプよかったし、あとハワイアンスパイシーバーベキューに関してはまあなんてバーガーの間にさ、ハッシュドポテトが挟まってて、これまたボリュームもね出てね、でハッシュドポテトうまいからね、これを一緒にハンバーガーと食ったらそれは美味しいわけよ。でそこにスパイシーなソースとさ、いろいろね合わさってさ、ハワイアンスパイシーバーベキューですよ。うまいよそりゃ。だから今後普通になんか朝マックとかもさ、ハッシュドポテトついてくるじゃない。したらさ、なんか、別々に食べてたけど、ね、今までね、ハッシュドポテトうまいなーと思いながら食いながらさ、で、それは単品で食ってたけど、これからは、ハッシュドポテト挟んじゃう。ね。そういう食べ方してもいいかなと思うよね。朝マックで。だからちょっと、明日、またマック行くんかいってなっちゃうけどさ。一週間で何回マック行ってんだってなるんだけどさ。マックがね、うまくてね、今ね。最高だよ、マック。なんか、俺、一時よりマック一年ぐらい食べてなかった時ある気がするんだけど。いや、もう、ダメだね。マックにお熱だね、完全にね。多分明日も、朝、早く起きて、朝マック行っちゃう。朝マックしたくてしょうがないのも今ね。だからちょっとね、朝マックして、 で、明日は、そうだね、あ、ポテト、ハッシュドポテトをね、ちょっと挟んじゃおうかな。あ、マックグリドルみたいなのあるじゃない。なんか甘いパンケーキみたいなのにさ、バーガー、甘いパンケーキバーガーみたいなさ。あれがジャンクでさ、最近さ、食べたいんだよね。前の職場の人がさ、なんかそれちょいちょい食べてて、なんか急に食べたくなるんすよねみたいな、無性にみたいな言われてさ、そっか、で俺初めて食ったんだよ。今までさ、ソーセージマフィンとか食ってたんだけどさ、初めてさ、そのさ、甘いバーガー食べたらさ、意外とうまくて、いいね、うん、楽しいね、朝マック。昔はね、なんで朝マックなんてあるんだよと思ってたけどね、普通のバーガー売れよ朝にって思ってたけど、今朝マック食べて、で逆にお昼ね近くになっちゃうと朝マック終わっちゃうからさ、朝マックもうちょっと長くやってくれよって、ね、ちょっと思ってる自分がいますけどもね。まあそんなね、もうバーガー尽くしのね一週間過ごしてますよ。アンミラ行ったってバーガー食ってんだから、アボガドバーガー。ちなみにだよ、アンミラのバーガーはちゃんとしたバーガーです。あのいわゆるグルメバーガーっていうの、しっかりしたそのクアアイナとかさ、ああいう感じのあのでっかいね、どうやってそれ食べるんだいっていうぐらいの大きさのバーガーで、お値段アボカドバーガー1260円ね。まあ一応ポテトとかもね、なんか備え付けで、備え付け、うん、そういうものでね、ついてきますけどもね、フライドポテトが1260円、結構なんていうのかな、相応だと思うね。高いけどね、高いけど、いわゆるそのハンバーガー専門店で食べるグルメバーガーも1260円ぐらいしちゃうわけじゃない。それ考えたらアンミラで食べるって考えて、なんかちょっとお高い感じがするんだけど、なんか値段相応というかね、うん、良かったんじゃないかなと思って、満足満足。でアイスコーヒーもちょっとお高かったね、400円かな。多分食事とセットで頼んでるから安くなってんだけど、多分ねアイスコーヒーだけだと500円ちょっとしてたと思います。だからまあもしアンミラ行くっていう人いたらね、あのお値段の方はそこそこしますから、そこだけお気をつけいただきたいんですけどもね。まあパンケーキ食べてね、アイスコーヒー飲んでみたいな、で1500円みたいな、そのぐらいの感覚でね行ってみるといいんじゃないかなと思いますからね。まあもちろんね、皆さんがアンミラ行く行かないっていうのはね、俺がいい VR の動画をね見つけるか見つけないかによってね、行く行かない決まってくると思うんで、私ねちょっとねラジオ終わったら必死でねちょっと探したいと思いますけども、まあ、そんなね、ところでございます。で、まあ、今日もね、まあ、そんなくだらない話しかね、ないんで、そんな話をね、つらつらとしていくんですけども、まあ、よかったら、お便りなんかもね、いただけたらね、読んでいきたいと思いますからね、送っていただけたらと思います。お便り、お待ちしているのはメールでね、お待ちしております。メールアドレス。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net こちらまでお待ちしております。リアルタイムでね、いただければね、そのまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんでね、どしどしと送っていただけたらと思います。まあ、そんなね、ところでございますけども、今日はですね、いろいろ話すことはあるのかな。まあ、パンがうめえとかさ、そんな話になっちゃうからさ、ちょっとあれなんだけど、本当は今週ね、釣り行く予定だったのよ。埼玉住んでる友達とさ、一緒に釣り行こうかって話してたんだけど、埼玉って海ないじゃん。でさ、まあ、行くとしたらさ、 まあ、千葉か神奈川か東京湾か、なっちゃうじゃない？やっぱね、遠いよね。埼玉からね。で、なかなかタイミングが合わずにね、ちょっと今週、その埼玉の友達とはね、釣り行けずに終わってしまいまして。だから本当はね、今日、俺釣りの話しようかなと思ったんだけど、釣り、ないんだよ、今日。お話として。なんだけど、実は、あさって、ね、水曜日、釣り行きます。先週はね、その釣り行けなかったんだけど、今週釣り行きます。ちょっとね、また別の人なんだけど。前に一回ね、去年か、一緒にね、釣り、神奈川かな、江ノ島の方にね、釣りに行った人と、一緒にね、釣り行くんですけどもね、これが、まあ、来週ちょっとお話できるかなと思うんだけど、久しぶりの釣りでね、もう、なんだろう、覚えてないというか、そのなんか、何糸。もう糸の名前もわかんないもんね。PE ライン。PE ラインとショックリード。よくわかんないけどね。まあ、それをさ、結んだりとかするわけじゃん。なんとかノットとかさ、そういうのでさ、結んだりするんだけど、もうそういう結び方とかもさ、もう覚えてないからさ、行く前にね、ちゃんとまた YouTube とかで動画でね、復習しておかないと、結局さ、あの糸をさ、ね、結ぶのに時間かかっちゃうんだよ。で、今回、朝じゃなくて、夜行くの、夜釣り、行こうかな、つって話してて。やっぱね、日中、日がすごいから、ぶっ倒れちゃうと。のもあると思うんだけど、まあ、夜からやって朝方まで。だから朝のその朝まずめのタイミングも、まあ一応時間としてはね、入ってくるかなと思うので、だそこでもちょっとお釣りができるのでね、まあ夜釣れなかったとしてもね、いけんのかなと思うんだけど、夜は何が釣れんだろうなって、タチウオとかね、釣れるっていう噂はあるけど、あとは、アジとか釣れるんだろうけど、俺アジ用のルアー持ってないから、ちょっと買ってこないといけないかもしれないね。まあ、そんなところでさ、もう久しぶりにね、ちょっと、多分錆びついちゃってると思うんだけど、いろんなさ、釣りグッズ。本来ね、釣り終わったら、まあ、海のね、海水を浴びちゃってるからさ、全部がね、道具がね、家帰ってきたらさ、水で洗うべきなんだよ、本当は。でも、俺、ね、めんどくさがりじゃない。洗ってないんだよ。洗ってなくて1年経っちゃってんだよ。まあ、1年ってか半年？だからもう錆びついちゃってんだろうなと思って。そんなで釣り行けんのかなと思ってんだけどさ。ちょっとね、ちょっとビビりながらね、まあ、蓋開けてみたらどうなるのかって。まあ、その辺はね、ちょっと来週お話できたらなと思うんだけど。そんなんでちょっと釣りね、ようやくシーズン来ましたからね。まあなんだかんだね、ちょっとやれるタイミングがあればね、やっていきたいなと思ってますから。まああとはね、まあ、神奈川、千葉。まあでもそう、神奈川と千葉は行ったことあるんだよね、釣りには。でも東京湾でまだ釣ったことないから。釣りね、自体やったことないから、東京湾でちょっと釣りしてみるってのもね、一回やってみたいなと思ってんだよね。だから埼玉からね、千葉とか神奈川だとちょっと遠かったりすると思うんだけどさ、埼玉から東京湾だったら、どうかな。ね、ちょっとその、埼玉の友達もね、来やすいところがいいかなと思うんだけど、ね、埼玉に海があればね、俺がそっち行けばいいんだけど、ないからね。ね、海なし県だからね。川釣りかな。でもなんか利根川とかでもシーバスとか釣れるでしょ、多分。シーバスってなんか海でも川でも釣れたりとかっていう話を聞いたりするんだけど、だからシーバス釣ってもいいかもしれないけど、川で釣っても 食べられないでしょ魚ね。ようわからんけどもさ。まあ、釣ったことないからね、俺ね。6回、7回釣り行ってるけど、まだ1回もね、魚釣ったことないですし。そもそも魚触れないですし、私ね。まあ、どうなるんでしょうかわかりませんけどもね。釣ったら、ね、釣ったら触るんだろうな、俺もな。で、魚ね、だって締めなくちゃいけないわけだからね。持って帰んのかな?キャッチ&リリースかな?ちょっとわかんないけどね。実際、釣ってみてからね、考えたいと思いますけどもね。じゃあそんなね、ところで、ちょっと釣りは、ね、今週はちょっと行けなかったんで、来週行ってきますんでね。ちょっと行ってきたらまたちょっとのご報告をしたいと思います。今回はね、さすがに、一匹ぐらいね、釣りたいよね。前にさ、ちょっと紹介したかもしれないけど、フィッシングギャング、あずささんが使っているてか、プロデュースしている、あずさスプーンっていうの。それもう買ってあるからさ。これ、釣れるんじゃないかなと思ってね。ただ、夜ってさ、暗いから、魚がね、あんま食ってくんないみたいな噂もあって。ちょっとね、真意がわかんないからあれなんだけどさ。アジとかは釣れるらしいんだけどね、夜でもね。普通の魚は、なんかその、やっぱ活性が鈍るっていうの。夜だから。で、朝方ね、太陽昇ってくるあの辺で、潮とかね、満ち引きとかね。で、魚が活性してきて、ね、釣れますみたいな。あるらしいんでね、ちょっと、武器をね、いろいろと用意して。明日、久しぶりにちょっと釣り具屋さん行って、ちょっとアジ用のね、ルアーとかを少しちっちゃいやつね、買っといた方がいいかもしれないね。あと夜だから暗いからね、ちょっと気をつけないといろいろね。で、本当はさ、せっかくね、釣り行くわけだからさ、動画とかもね、撮れたら撮りたいななんて思ったんだけど、夜だからね、動画撮っても暗いからね、ね、こんばんは、パルナイトですとか言って、いや全然見えないんだけどみたいな、暗がりで、よくよくなんか見るとヒゲのおじさんがいるんだけど、みたいな感じになっちゃうと思うんで。どっかなんかね、明るいところでも探してね、ちょっと動画撮りながらね、できたらいいななんて思ってますけどもね。そんな釣り、ね、ちょっと楽しみですね。唯一今ね、楽しみなことって釣りしかないからね。ちょっと釣りを楽しみにしてね、ちょっと生きていきたいなと思っておりますけども。で、あとはですね、今週のお話でいきますと、そうだな、パチスロ、先週さ、パチスロの話をさ、長々としちゃったけどさ、ね、そのぐらいまあパチスロ行ってますよ、ね。今週も行きましたパチスロ。なんだろうね、もうパチスロしないなんて。言わないよ絶対になってきちゃったね。ちょっとねパチスロ行き気味だなーなんて思って。で今週ですねパチスロね何回行ったと思いますか。さあね早押しピンポーン4回ですね。1週間は7回ですよね。1週間7日ね、その中の4日ねスロット行っちゃって困ったもんだねーと。でね。で、一応収支だけご報告するとですね、パチスロ。8月4日。ラジオの次の日だね。先週の月曜日の次の日だ。火曜日。朝から並んで。もうだから、朝、もう、早起きですよ。てか、むしろ寝ないで行くぐらいのね、勢いで行ってさ。で、朝から並んで。で、マイナス3万2000円ってね。何やってんだろうっつって。でさ、またさ、先週もちょっと話したけど、その、ミリオンゴッドのさ、神々の凱旋っていうね、いわゆる凱旋ってやつをさ、最終的に打っちゃうわけ。それで、全部飲まれて、途中までよかったんだよ。朝一、さ、赤い水星シャーみたいなのさ、打ってさ、プラス7000円ぐらいだと。で、その後、いろいろと、いろんな台打って、で、 まあトントンぐらいだったのね。なんか飲まれたりとか出たりとかしてさ、で打つ台ないなーなんて思ってさ、何打とうかなーと思って、ちょっとゴッと打ってみっかっつって、で打ったら最後だよね。結局全然出ないし、なんかいつやめていいかわかんないし、引くに引けないしみたいな、ね、でマイナス3万2000円つって、800ゲームぐらい回した状態でね、台を捨ててね帰ってきましたから、もうこれ以上もう追ってももう多分どうにもなんないなと思って、たまにはねそういうね捨てる心も大事かなと思って、でマイナス3万2000でしょ、で2日後、8月6日で、この日、プラス2万円。そんで、その、2日後。8月8日。この日はね、また朝から並んじゃって。で朝並んで、プラス2万3500円。で、今日。今日も行ったんかいですね。今日ちょっと行っちゃった。今日がマイナス1万1500円。じゃあこの4日間の合計はっていうと、トータル0円プラマイゼロ、びっくりしちゃった。こんな綺麗な数字出るんだと思って、普通にねマイナス3万2000円プラス2万円プラス2万3500円マイナス1万1500円つって、で電卓叩いてゼロつって、綺麗ですねと思って、だ今週4日間もりもり打ったのに、なんでもない。ゼロですっていうね。まあいいのか悪いのかわかりませんけどもね。まあ、プラスで終わってほしかったよね。せっかくだったらね。まあそんな感じで。で、ちょっとね、俺はね、思った。パチスロ。行きますよ、俺は。来週もパチスロ。ね、もう行かないとは言わないよ。行くよ、俺、パチスロ。なんだけど、まあもちろんね、なんかこれ以上なんか大負けしたらさすがにねちょっといけないと思うんだけど、一週間通して一応プラマイゼロじゃないで、少し分かってきたことがあって、まずミリオンゴッド神々の凱旋を打たない、まずこれ一つルール、これも自分ルール、これダメだわね。うん、これ打つことで大きくマイナスを出してるから、だからもう打たないね、これ決めました。で、あともう一個は朝から打つっていうこと。朝から打つって表現もあれなんだけど、マックス12時間ぐらい打てる状況で打つっていうことが大切なのかなと思って、結局時間がね3時間しかないですよとか、あとなんか予定が後ろに入ってますよとか、そういう状態で打つとなんか結局いい結果は出なくてさ、粘ってとか、出るときはねすぐ出るからね、出たらやめちゃえばいいんだけど、でも出ないときってやっぱし粘ってじりじりやられながら最後ちょっとまくるみたいな、そういうパターンがすごく多くて、だからもう仕事と同じ時間、仕事よりもちょっと長い時間なんだけど、8時間労働以上、12時間労働できる状況で打たないと結局なんか勝てるものも勝てないというかっていうことをちょっと気づいたかなって思うので、なので朝並ぶね、何の台打ってもいいと思うの。なんかね、正直まあこのまたスロットなしかよってなるからもう喋んないけど、あんまりさ設定がうんぬんとかってあるじゃん。設定ってさ1から6とかぐらいあってさ、設定6だと超出ますよみたいな設定があるんだけどさ、そのパチスロの台にはさ、でね、お店の人がそれ設定したりするんだけど、別に設定が入ってようが入ってまいが、一日通して打ったら なんかプラスになるタイミングってあったりすんのよ結局。だからそれが打ち始めてすぐなのか帰り際なのかってわかんないんだけどさ、なんだかんだであるんだよそういうタイミング。本当にない時はあるよ、な本当にない時はある、全く出ねえっつってもうこれダメだこれやって時はあるけど、そうじゃない時もあるからさ、そうするとやっぱ丸々一日打てる状態で打たないとそのタイミングっていうのを逃しちゃうので、っていうことをちょっとここ最近日々打ちながら感じました。パチスロやってくの俺今後わかんねえけど、ちょっとさ、でもね俺パチスロまあそんな詳しくないわけ、ほんと運で打ってるようなもんだからさ、もうどうしようもないんだけど、であとちょっとアルバイトとかでさパチスロのテスターとかやってみようかなみたいな話ちょっとしたことあったんだけど、ちょっとねでもね難しいなと思って、何が難しいかっていうとパチスロ肩と首が本当に痛い、やばい、もうビビるぐらい痛くて、最近なんか首とか肩とかそんな痛くないなと思ったわけ。そりゃさそうなんだよ、コロナでさパチスロ行かなかったんだよ 2,3 ヶ月多分で、首も肩も痛くなかったんだよ。でもここ最近パチスロ行ってんじゃん日々ね、2日に1回ぐらい、首と肩がやばい、めちゃくちゃ痛い、で腰とかも少し来るわけ、ずっと座ってるからさ同じ姿勢で、だからさこれね仕事だったらもっと緊張した状態でやるわけじゃんやっぱりさ、だからさなんか毎日で8時間ぐらいさ打ち続けるわけでしょテスターだからさ、これ首と肩やられんなと思って、だからできないかなと思って、ちょっとやっぱ短期でやるとしても1ヶ月とかさそういうのってやってさ、ほらダメだ痛えみたいな、あのもう湿布とか貼りまくってやってもダメだ無理だっつって、で、うん、体がボロボロなのでやめますみたいな感じになっちゃうのかなとちょっと思ったりするんだけど、そのぐらいねほんと激痛ですよ首と肩、まあ、だけど打つ、明日並んで打つ、だから火曜日はスロット、水曜日は釣り、木曜日はスロット、金曜日はスロット、土曜日はスロット、日曜日スロットね、月曜日はラジオ、ひでえ生活ね、なっちゃいますけどもね、いやそんなやんないよ多分、そんなね、だいたい最近の俺のね生活サイクルが2日動いたら1日休むっていうサイクルなのよ結構、だから2日間動くじゃん普通に生活するじゃん、そうするとねその次の日ね丸々1日寝ちゃうんだよね、ほんと何もしないの、もうずーっと横たわってんのねっていうような今サイクルだから、まあ徐々にねそのなんか活動時間を伸ばしていってね、普通の社会人と同じような生活サイクル、8時間ぐらい稼働してで週2回ぐらいゆっくりするみたいなぐらいの生活になってきたら、まあいよいよ社会復帰ね、パチスロでその辺でちょっと感覚を取り戻すっていうのはどうかなと思うんだけど、まあそんな感じでさ、別にパチスロしてもしなくてもなんだけどさ、結局なんか2日間ぐらいね体起こしていくと丸々1日寝ちゃうんだよねってね、まあそんなサイクルなんだけどもさ、まあそんな感じでね首と肩がやばい痛いと、そんなわけで先週ねお便りとかもらって、ちょっと紹介したんだけど、入浴剤買ったらいいんじゃないっつって、バブね ていうお便りをもらってさ、バブ買ってきたんだよ。ね、首と肩とかこれ効くかなと思ってさ。で、ね、私半身浴とかも好きだからさ、バブいいんじゃねえかって思って。で、私買ってきたバブがですね、炭酸力のバブ、クール、オリエンタルスパっていうね。なんかバブっていろんな種類があってさ、どれ買おうか迷ったんだけど、夏だからさ、なんかクールって書いてあるやつの方がいいかなと思って。なんか、お風呂から上がった後さ、暑いのも嫌じゃない？だからこのクールだといいんじゃねえかなと思ってさ。ねえ、だからスッキリするのかなと思って。で、なんかオリエンタルスパってのがさ、なんか少しリゾート感覚ね、ちょっと慣れっかなと思ってさ、リラックスもできっかなと思って、で、だるい疲れ、冷え性、肩こり、腰痛ね、これに効きますよって書いてあるから、これバブクールいいじゃんつって、で12個入りとかで、これ350円とかそんなもんだったと思うんだよね。だからさ、結構ね入ってるし、ぎっしり重いしね、いいなと思って。で、そんなんでね、ちょっと買ってきましたけどもね、このね、オリエンタルスパに関してはね、4つ香りがあってね、フランジパニの香り、マンゴスチンの香り、ブルーウォーターリリーの香り、ピンクオーキッドの香りと、4種類あるんだけど、これね、ブルーウォーターリリーをね、ちょっと早速ね、1個昨日使ってみたんだけどもね、なんかいいね。うん、久しぶりにバブ使ったけど、なんか昔のバブってね、やっぱりなんかあのバスクリンみたいな色のさ、で中入れてシュワーってなってさ、なるんだけど、なんかね、昔はさ、そのシュワーっていうのがさ、結構一瞬でなくなっちゃったイメージなのよ。でも今回買ったバブ、なんか結構長い時間シュワーってなってて、あれこんな長かったっけと思って、まあ、昔ね、うちが使ってたのはバッタモンを使ってた可能性もあるんだけどさ、バブもどき、でもうちバブだった気すんだよな、バブとバスクリンだった気すんだよな。意外と入浴剤はさ、お金かけてたというか、結構お風呂ね、湯船に浸かる家だったからさ、なんとかの宿とかさ、そういうやつ買ったりとかしてね、使ってた気がするんだけどね、なんかよく白くなってた、白いなんだっけ、別府温泉の宿みたいなさ、なんかよくわかんないけどさ、なんかそんなのをね、よくそんな入ってた気がするんだけどさ、そんなんでね、久しぶりにちょっとバブ、なんか香りもねいいしね、いい、久しぶりにねこういうの入ると、でちょうど半身浴でさ、本とかもね読めるからさ、だからちょっと久しぶりにね、ゆっくりと湯船に浸かってね、で首と肩ね、ちょっと和らげて痛みをね、ちょっとしましたけど、まあまだね残り11錠ねバブ残ってますから、ちょっと日々、ま、今日はね、湯船つかんないでシャワーだけになる気しますけども、なんか明日とかね、スロットで一日打って疲れて帰ってくるからね、そしたらもうバブでね回復ですね。まあ、ちょっとまた違うね香りのものを使ってね、もう入っていこうかなと思いますけど、なんか最近ねお風呂あんま入ってなくて、いや来たねってね思うかもしんないけどもね、いやなんかさ、いやそれバブね、そうやって入れてさ入った時もあるけどもさ、でも結構もうえいやと思って入るわけで、お風呂入るんだけど、なんかやっぱりその2日稼働したら1日寝てるみたいなさ、そんな生活だからさ、なんだろうね、もうお風呂入んのも結構億劫だったりするわけで、そうするとさ、いつもね俺毎日入る派なんだけどね、もちろんね、なんだけど2日とか2日半とかお風呂入んない時が最近あって、まあ誰にも会わないからってあるんだけどさ、だからなんか朝風呂入るじゃん、 ね、1日目朝風呂入ります。で、家帰ってきて、風呂入らないです。もうなんか寝ちゃってます。次の日、そのまま風呂入らないでパチスロ行きます、みたいな。家帰ってきます、みたいな。で、そのまま次の日、どこも出かけないで、もう体ね、疲れちゃって動かなくなって、そのまま家でうだうだしてます、みたいな。さすがに風呂入んないとまずいです、みたいなさ。なんかそんな感じになってきちゃって。なんだかんだ働いてる時はさ、やっぱし人前に出るしさ。でも働いてても働いてなくても関係ないんだけど、気持ち悪いからさ。一日に一回はね、お風呂入るんだけどさ、いつも。最近入んない。夏場なのに。ね、臭いなーってなるかもしんないけど、まあなんかエアコンつけてるからずっと。汗はかかないんだけど、逆に、そんななんかあれなのかもしんないけど、でもやっぱり臭いよね。と思う。まあ、パチンカス相手だからね。もう臭かろうがなんだろうが関係ないんだけどさ。いや、なんかね、まあ、さすがにね、3日とか入んないで、それで出かけたりとかしないよ。気持ち悪いしね、臭いし、だからあれなんだけど。2日間ぐらいだったらね、出かけちゃう最近。誰も会わない。いや、ほんとね、なんかダメだわ。お風呂に入んのも奥、まあ、シャワー浴びるだけだよ。湯船に浸かるとかじゃなくて、シャワー浴びるだけも奥。全然なんか、入れない。どんどんなんか怠け者になってくよね。ダメだなぁと思って。もう、今世紀最大に怠け者だよね、今ね。もう1ヶ月寝てるっていうね、その7月とかも1ヶ月間寝てるしさ、寝すぎだろって思うんだけど。あと、なんか未来のこととかさ、将来のこと考えなきゃなとか思うわけじゃん。仕事もね、してないわけだから、これから仕事どうしようとかさ。それすら考えてないからね、今ね。何にも、もう頭の中空っぽ。ね。頭の中空っぽの方が夢詰め込めるっつってね。ドラゴンボールも言ってましたけど、そのぐらい空っぽ。もう何にも考えてない。すっからかん。だからさ、いや、ここまで人間ね、なんか、すっからかんなれないよって思うぐらい、すっからかん。大丈夫かなって思っちゃうもんね。でも大丈夫かなすらもう考えない。ね、すっからかん。まずいね、と思って。だ、例えばさ、今までだったらね、よく俺もさ、その、じゃラジオマネタイズしたいとかさ、ね、YouTube でお金稼ぎたいとかさ、ブログでお金稼ぎたいとかさ、いろいろ言ってきたけどさ、それすらもう何にも考えてない。もう、すっからかんだからね。これからね、どうしていこうかとか、ラジオどうしていこうかとか、マネタイズどうしていこうかとか、仕事どうしていこうか、彼女は、結婚は、子供は、何も考えてない。ね。アンミラ、ね。アンミラの VR の動画のことしか考えてないからね、今ね。ひっどいもんなんだけどさ、人間落ちるところまで落ちるなと。まだまだ落ちますよ、というところなんだけど。まあ、そんな感じ。でも逆に、やっぱりなんか、いろいろ考えちゃう。人間だからさ、その、なんていうの、考えちゃうって、建設的なことを考えられるわけじゃないよ。ただ、漠然と不安のことばっかり考えちゃうっていうね。あんま良くない状況だったから、そう考えると、もう、未来のことも、今のことも、何も考えないで、頭空っぽにできたっていうことも、まあ逆に良かったのかなって、ちょっと思っては、いる。ね。で、さすがに、そろそろ、ね、ちょっと頭空っぽだとまずいなって思ってる。ぐらいまで来たから、ようやくね。もうちょっと空っぽで、スロットでも打ってね。で、VR でも見て、ね、しこして。で、なんか気がついたら、やべえ、やんなきゃ、なると思うんだよね。いや、もう慣れよって話なんだけど、ね。もう11月で40歳だよ、つって。 いやもうそんなさ、シコシコとか言ってる場合じゃないでしょ。なると思うんだけど。その通りなんだけどさ。でもね、ちょっとなんか、せっかくここまでボケーっとしたから、ね、行けるところまでボケーっとしようかなと。やっぱ心がね、一回病んじゃってるじゃない？私。だからね、でもわかんないんだよね、自分だと。なんか、どこまで、どうなったら、俺は大丈夫なのか、とかさ、わかんないじゃん、人間。自分じゃさ。例えばさ、なんか、人間、無理して生きるじゃん、結構。頑張って、頑張って、無理して、無理して、ね、生活のため働いて、みたいなの、あるじゃん。当然だと思うんだよね。なんだけど、それやりすぎちゃうと、なんか、病んじゃうわけでしょ？で、それで病んじゃってるわけじゃん、結局、今さ。わからんけどね。何が理由でちょっと病んだかよくわかんないんだけど。だからさ、なんか、結局無理しなくちゃいけない時は出てくるんだよね、絶対。人生、無理して生きるわけだからさ。でも、繰り返しになっちゃうじゃん、結局。今、無理すると。ねえ。だからさ、なんかわかんないよね。どうなったら、また無理して良くなるのか。ね、生きるってことはね、無理することだからさ。だからね、どのタイミング、自分が今どうなったら一旦正常ですよみたいな風な感じになるのかなみたいなね、わかんないからね。だからまあね、適当にちょっとあと半月ぐらいはね、適当に過ごして、そっからだね。そっからさすがにもちょっと俺も無理しねえといけねえ気がするからね。またちょっと無理して、で働いて、でまた無理がマックスになったら仕事辞めて、でまた寝て、でまた無理をして働いて辞めて寝てみたいな。まああとそれをね、10回ぐらい繰り返せばもう60ぐらいになるでしょね。そしたら年金もらってかな。ひって人生設計なんだけどさ、まあダメだね。60になって年金もらったところでね、60で今もらえないしね、しかもね。で大したもんもらえないから俺もさ、厚生年金入ったり入んなかったりとかね、あと普通の年金の方もね免除してもらったりとかね、そんなのもね、あの時期的にはありますから。だから大した額もらえないと思うので、結局生き続ける限りね、働かないといけないから、やっぱね、おじいさんになったらね、あの駐車禁止の駐禁のね、取締りのおじさんの仕事やったりとかね、まあ、そういうのもねちょっと視野に入れてね、一生働くね、働いては休むと、そんなことをねしていかなくちゃいけないんだろうな、なんてことをちょっと思っておりますけどもね。まあ、そんなね感じの昨今でございますが、何の話からそんなのあったんだ。釣りの話からだったんだけどな。釣りからバブの話から、よくそんな話だったな。まあ、そんな感じなんだけどもね。で、あとですね、今日話したいことなんだけど、何話すかな。他ね、パソコンの話しようか。新しいパソコン。今日はですね、Mac です。MacBook Pro で、変わらず放送をしておりますが、多分、来週から新しいパソコンで、配信、ちょっとできたらなと思ってます。設定とかね、いろいろと、まあ、なんかいろんな初期のね、設定とかをちょっとしていたりとか、あとソフトねインストールしたりとか、なんかいろいろやってたんだけど、結局まだテストがちゃんとできてなくて、 そう、今週ね、ちょっとテストをして、まあ、オンライン飲み会をちょっと一回ぐらいできたらなと思ってます。そこで、実際に、今やってるね、ラジオのように、録音とかしてみて、で、それを、ね、まあ、ちゃんと使えるかどうかとか、それテストしてみて、問題なさそうだったら、来週から、ね、新しいパソコンで、放送していきたいなと思っておりますよと。でね、新しいパソコンね、まあ、ちょっと使ってはいるわけ。なんだけど、やっぱね、MacBook Pro、素晴らしい。なんかね、何が一番素晴らしいかっていうと、そのトラックパッドっていうさ、そのマウスのところあるじゃない？ノートパソコンの。あれのクオリティがちょっと高いね。Mac。で、Windows のそのマウスのところ、トラックパッドに関しては、やっぱりちょっとね、劣るよね。Mac が素晴らしすぎる。っていうのはある。だから Mac ってさ、別でマウスをね使ったりしなくても、ノートパソコンだけで操作とか全然苦もなくできるんだけど、 Windows はねちょっとマウスないとね少し不便かな思うところはあるかな。まあでも今ね、あのマウス使わないでね、普通にトラックパッドでね、新しいパソコンもちょっと操作して使ってはいるんだけど、ちょっとゲーミングのね、せっかくゲーミング PC なので、ゲーミング用のねマウスを購入するのも、まあ、ちょっといいのかなって思ったりもしてますな。そんな感じで、あとね、他にもいろいろと設定はしなくちゃいけなくて、まだ設定途中なんだけど、そのね、iPhone の画面を取り込んだりとか、 Mac だとね、普通になんていうの、ケーブル繋いで、でそうするともう取り込めるんだよね。なんだけど、その Mac じゃないからさ、 Windows だからさ、そのケーブル繋いでもさ画面取り込めないわけよ。だから別でソフトが必要だったりとかして、で有料のソフトだったりするんだよね、それがね。でそれをちょっと買ったりとかして設定したりとかしないとちょっとできないかなって。まあ別にね、 iPhone 繋いだからって何すんのって言うと、パズドラしかしないんだけどさ。あとでもあれか、競馬とパズドラねあるからさ、だからその辺も一応できるようにした上でね、まあ配信の方はできたらなーってちょっと思っておりますんでね。まあ今しばらくお待ちいただいて、でちょっと今週どのぐらいのタイミングになるかわかりませんけどもね、ツイッターなんかでねちょっと告知をして、今日夜ちょっとねオンライン飲み会しようかなぐらいのね、つぶやければね事前にちょっと言って、もしかしたらね急遽やるかもしれませんけどもね、まあ、そんな感じでちょっとオンライン飲み会は一回は今週したいなというところでございますと。で、あとね、パソコンね、せっかくいいパソコン、まあいいパソコンつっても、まあスペックはねそこまで高くないですけどもね、そのゲームバリバリできますぜっていうほどでもないんだけどさ、まあでもそこそこできますぜのスペックだから、なんかゲームしたらいいんだけどさ、特にゲームしてなくて、なんか面白いパソコンゲームないっすかみたいな、そんなのもねちょっと教えてもらえたら嬉しいなと思ってんだけど、まあ結局 Steam だったりとか、あと Epic っていうのかなっていうところのそのゲームのプラットフォームでソフト買って、それでゲームするのがまあ結構一般的っていう風に私は認識してるんですけども、で Steam で買ってあるソフトとしては、シルバー事件、プレステで発売されたやつね、で シルバー事件とその続編のやつ、25区みたいなやつ、まあ、買ってあるの。で、25区まだ、プレイしてないんだけど、まあそれちょっと積みゲーになってるわけ。で、あと、弾丸論破、あとスーパー弾丸論破2かな、これ続編なのかちょっとわかんないんだけど、なんかパックになってるやつ買ってあります。だけどやってません。なんかさ、始めたらさ、何十時間とかかかるわけじゃない、しんどくて。もう今さ、長くてもう映画とかで2時間とかじゃん。だから2時間ぐらいである程度片付きたいわけよ。だからね、アニメだったら30分じゃない、映画だったら2時間じゃない、ゲームだと何十時間になっちゃうじゃない。だからさ、ちょっとしんどいなと思って。だからなんかそんなに長時間かからないけど面白いみたいなゲームないかなと思って。で、一応ストリートファイター5とか、あれでも今日までなのかな、なんか安いんだよね、 60% オフみたいなこと書いてあったんだけど、なんか今日までだった気がするな、買ってないんだよな。だからストリートファイター5とかね、ちょっと買うのもありかななんて思ったりはしてるんだけど。で、そうするとさ、今度コントローラー必要になってくるじゃん。なんだけどさ、まあ、試してないんだけど、Xbox のコントローラーが使える説がちょっとあってさ、あれ USB 接続なんだよね。で、俺昔、友達からさ、Xbox 360もらったことがあって。なんか、もらったんだよ、友達から。で、一緒にちょっとゲームやろうよ、つって。で、それがまだ、家にあるわけね。もう何年も起動してないんだけどさ。で、そのコントローラーも、多分二つあるのと、あと、アーケードコントローラーも、一個あんのよ。バーチャファイター用のね、アーケードコントローラーあって、で、これ、ストリートファイター5とかでも多分使えるはずなんだよね。だから、これ USB だったらさ、させるじゃん。それアーケードコントローラーも、もしかしたら、特に買わなくても、うちにあるやつで、いけんじゃねえかっていうちょっと説があって、その辺もね、ちょっとよろしいねと思って。だからそんなんでさ、ちょっとゲームね、まあ、格ゲーだったりとかは、まあ、とっつきやすいかなと思うんだけど。で、意外とさ、なんか、日本のゲームって少ないんだよね。なんだろう。その、ニンテンドースイッチとかだとさ、昔のゲームとかのアーカイブとかでさ、格闘ゲームとかいっぱいあったりするんだけどさ、パソコンゲームってさ、なんかなくない？日本の格闘ゲームとか。ちょっとよくわかんないんだけどさ、スチームとかエピックとかでさ、あんま見かけなくて。エピックで昔、ちょっと前か、何週間か前とかに、1ヶ月ぐらい前かな、サムライスピリッツ、かな、が無料で配布されてた時があって、それだけは一応ゲットしてあるのよ。だから天草降臨とかだっけな、やんないんだけどね、その天草降臨とか今更さあんまやんないんだけど。でもね、なんか調べてもあんま出てこないからさ、昔のね、その SNK の格闘ゲームとか、あとなんかできたらスーファミのね、格闘ゲームとかやりたいじゃん。バトルマスターとかやりたいじゃん。ねえ、スーパーファミコンのゲームだけど。悠々白書とかやりたいじゃん。ねえ、格闘ゲームね。だからさ、なんかそういうのないんかななんてちょっと思ったりはするんだけど。で、FPS が俺ちょっと苦手だからさ、そのなんか戦争っぽいやつね。バンバン撃ち合うやつ。あんま得意じゃないし、あんま、 面白いと感じられなくてさ、酔っちゃうし、酔っちゃうし当たんねえし、ね。そんなあるからさ。だからなんか、あ、うん、あと下手だからね。ゲームが下手だからね。ゲーム下手くそでも面白い、短時間である程度できるゲーム、欲しいなーって思って。こんなんおすすめですよなんてのがあったらね、ぜひちょっと教えてほしいんだけど。だから海外ゲーになっちゃうんだよね、結局ね。日本のゲームはないのでしょうか。ね。いや、それやりたいんだったら、プレステ4とか、プレステ5今度出たら買いなさいよ。ね。スイッチ持ってんならスイッチやりなさいよって話になっちゃうんだけどさ。まあ、そりゃそうだっつって。ね、だからパソコンも新しくなったからね、キャプチャーとかも、そのスイッチのゲーム、もっとサクサクできるはずだから。だから、まあ、スイッチのゲームやってもいいんだけどね。まあ、せっかくパソコン新しいので、パソゲーやりてえな、みたいな、ところもあるのでね。で、クラフトピア。前々からちょっとご紹介しておりました、私やりたいねゲームなんだけど、クラフトピアに関してはね、9月なんか伸びて延期されて7月じゃなくて9月になったらしいんでね、ちょっと9月まで待ってますよって感じだね。出たら買おうかな、うん、ってちょっと思ってますけどもね。そんな感じで、新しいパソコン、一応ゲーム、前に買いました。一個ゲーム。カスタムオーダーメイド 3D2。これはね、ちょっとだけやった。まあ、本当に触りなんだけどね。なんだけど、前に私、カスタムオーダーメイド 3D2 と、オーダーのついてない、カスタムメイド 3D2。ね、旧バージョンだよね。まあ、どっちもいいよなんて言ったんだけどさ、カスタムオーダーメイド 3D2 の方がやっぱ続編ということで、うん、さらにしっかりしてるね。ゲームとしてちゃんとしてるというか、だから逆にね、めんどくさいところもあるんだけど、俺結構ね、最初の方ね、前作と変わんねえだろうと思ってガンガンスキップしちゃったのね、ストーリー結構違うんだよね。だから今はね、ちょっとストーリーというかね、ちょっと話、ちょっとちゃんと見ながらね、進めてるんだけどさ。で、なかなかね、いいですよ。いいですよって表現もあれだけど。ただ、やっぱもう、前やってたセーブデータっていうのかな、カスタムメイド 3D2 のセーブデータとかだと、もう、なんか衣装とか、なんか髪型とか、そういうの全部、ほぼコンプリートしてるわけ。で、もう本当に好きなキャラ作って、エロいことしてっていう、もう、エロいことするシュミレーションゲーみたいなさ、だけになってたんだけど、またさ、一から始めてるわけ。カスタムオーダーメイド 3D2 だから、新しいゲームだからさ。だから、なんかめんどくさいね。またこれ一からやり直すんかいと思って。ってのもあるんだけど、まあ、うん、頑張ろうかな、少しね。うん、一日、なんか、一オナニーぐらいのね、感じでね。まあ、一応ゲームしたらね、それで抜いてあげないとさ、失礼に当たるからさ。ちょっと頑張ってね、一回抜いてみたいな感じなんだけど。一応あとね、バニーガールの衣装とかもあったから、私バニー好きなのよ。で、ただアンミラの衣装がなくてね。あ、でも色変えればいいんだよね。多分メイド服ね、白と黒は貴重だけど、白とピンクとか白とオレンジとかに変えてあげれば、多分ね、アンミラっぽい衣装になると思うんだよね。なので今日最悪 VR でちょっとアンミラのコスプレの動画がなかったら、カスタムオーダーメイド 3D2 の方でね、アンミラね、再現したいと思いますけどもね。で、あとこのカスタムオーダーメイド 3D2 ね、もしくはカスタムメイド 3D2、 一番なんだろう、楽しいのって改造なんだよね。 まあ、自己責任でね、やってくださいねって話ではあるんだけど、ちょっと改造したりとかして、まあ、自分が好きなね、キャラクターとかの、なんだろう、衣装を着せたりとか、ね、そういうのを作ってる有志の人がいたりとかするわけ。で、それのデータ持ってきて、で、ゲームに反映させてとかね、するとさ、まあ、アニメのキャラクターみたいなのがね、エロいことできたりとか、あったりすんだけど、もうそれの設定するのがもう面倒で、諦めちゃった。もったいないよね。それが醍醐味なの、このゲームの。それやれば、本当になんか、そのキャラ、そんな、再現率の高い感じのキャラをさ、エロいことできんのみたいな。俺そのキャラ大好きなんだけど、みたいな。まんまじゃん、そっくりじゃん、みたいな。そういうのは可能なんだけど。めんどくさくて。ダメなんだよね。まだね、ほんとめんどくさい病がね、治んなくてね。だから、あれかな？さっき言ってた俺がさ、どういう状態になったらね、俺、通常に戻った状態なのかな？ね、また無理していい状態になったのかな？その見極めは、カスタムオーダーメイド 3D2 で、ちょっと改造したら、そのエロですらめんどくさくなっちゃってるじゃない。ね、絶対、やったらさ、最高なのにさ、エロですらめんどくさくなっちゃってるから。これが、もうエロだったらなんとかめんどくさくないみたいな。エロのためだったら頑張れるとか。ぐらいまでなったら、正常に戻ったっていう感じなのかな。あとは一日オナニー3回したりとか、今やっぱり、何日かな、1週間に1回とか、1週間に2回とか、無職なのに、毎日フリーなのに、暇なのに、そんなもんなんだよ今。めんどくさいなと思っちゃって、オナニーすんのが。だからオナニーすんのめんどくさくなくなって、だから今日とかはね、刺激受けてますから、アンミラで。抜きますけど。でもこれがね、やっぱし毎日抜くようになって、で、1日2回3回抜くようになったら、正常ってことかな。やっぱ、性欲が戻るっていうのは、やっぱ原動力だからね。人生の、ね、特に男にとってはさ。だから、ちょっとね、性欲戻ったら、うん、なんか正常に戻ってきたな、みたいな。無理してもいいのかな、そろそろ、つって。なるのかなっていうちょっと指標になるかもしれませんね。まあ、そんなわけで、ね、ちょっと当分はね、カスタムオーダーメイド 3D2 に関しては、デフォルトの、何も改造しない状態でね、ゲーム進めていこうかなと思ってますから。まあ、簡単ですよっていうね、意見もあると思うんだけど、なかなか、ね、ちょっと面倒だなと思って。で、まあ、バニーガールの衣装もあるしと、ね。アンミラっぽく多分衣装もできるだろうし。まあいいかな。あとはね、好きなキャラっぽくできないのがね、ちょっとね、難点だけどもね。ほんと、できんのよ。好きなキャラに。例えば、今期やってるアニメとかさ。で、可愛いヒロインとか出るじゃない。そのヒロインっぽいキャラにできちゃうんだよ、ほんとは。したいじゃん。でもめんどくさいんだよね。エロにめんどくさいってもう最低だからね、本当にね。まあ、そんなわけでね、カスタムオーダーメイド 3D2 まだ多分8月あれ今日までちょっと忘れちゃいましたけどもね、8月中盤ぐらいまで、50% オフのキャンペーンをね、DL サイトの方でやってるかと思いますんで、まだ買ってないよっていう人いらっしゃいましたらね、今買っとくべきですよというところでございますんで、ぜひぜひチェックをねしといていただけたらと思います。後悔のないようにね。また次ね、いつそのキャンペーン来るか分かりませんからね、定価高いからね、まあ、そんな感じでございます。では、ちょっとお便りとかもねいただいてますから読んでいきましょうかね。 お便り。ラジオネームタカさん。パルさんこんばんは。本日もお疲れ様でございます。死ぬまでに叶えたいこと。海外旅行で韓国人、タイ人、中国人、マレーシア人とやりました。死ぬまでに、世界各地の女性とやりたかったのですが、もう立ちが悪いです。そしてこのコロナが追い打ちに、もう海外も難しいです。しかし不思議ですね。若い頃早漏だった僕ですが、最近治療になってきました。老化現象でしょうか。挿入して長く楽しめます。そしてプレイでは、昔ナンパした女の子に感謝とローションプレイの叶えたい夢が実現しました。 3P は最終目標でございます。女2人の男1で汗かきたいです。年老いてきましたが、あと一踏ん張り頑張りたいです。ではパルさんも番組頑張ってくださいませ、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。すごいね、死ぬまでに叶えたいことをしてね、世界各地の女性とやりたかったっていうね。そんな願いまでもあるね。ちょっと、やっぱりちょっとグローバルな感じでね、やりたいですわね。だから私もね、台湾行った時にね、台湾のエロい店行きましたからね。だからそう考えると、ただやっぱり、ね、だ日本で、ね、海外旅行でやるといろいろ病気も怖かったりするから、日本でいろんなね、国籍の人とやってみるとか、そういうのもいいかもしれませんね。国際交流だからね。で、なんか若かった頃早漏だったのにね、ちょっと少し年齢をね、なんかどんどんどんどん年取ることに治療になってきたと。いいですね。挿入して長く楽しめます。いいな。まだ俺も早漏だと思うんだけども、若干最近その性欲がないっていうところもあって、少し早漏じゃなくなってきた感があるね。それはただ多分反応が良くなってるだけだと思うんだけど、まあいいやら悪いやらなんだけどさ。で、立ちはいいんですけどね、私ね。うん、まだね、30代だから、ね。これからね、どんどんどんどん落ちていくと思いますけどね。まあね、せっかくチンコも立つし、ね、ガチガチなわけだからね。もっと使っていきたいよね。ほんと、尿をするためだけのさ、ホースじゃん。もったいないよね、と思うよね。世の中にはさ、あんまね、そうやって、やっぱ年取ってっちゃうとさ、立ちが悪くなってだったりするわけじゃない。若い中でさ、立つわけだからさ、使っていったらいいじゃないってね、思うんだけど、使う機会がないですね、ほんとね。で、コロナだし。なんか早くコロナがね、収束したらね、ちょっとまた、ソープ行きたいよね。角エビグループ。ね、好きだね。角エビ大好き。また行きたいなと思いますけどもね。でもすごいね。最終目標は 3P だっつってね。3P とか。女二人、男一人で汗かきたいってすごいよね。なかなかできんよね。いつかは。いつかはできるかな。いやー。ねえ、夢はね、大きく。だから早漏のままじゃまず無理だけどね、治療になってきたらね、そういうのも可能になってくるかなって。ねえ、ちょっと現実味を帯びてきたのかもしれませんけどもね。それでね、あと一踏ん張りね、頑張っていただいてね、夢を実現していただきたいと思います。もうぜひね、賛否した暁にはね、その感想をね、お便りいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。俺もいつか賛否ね、いつかは賛否つって、なんかのね、CM のキャッチフレーズみたいな。いつかは 3P。行きたいですけどもね。なんか、車の CM で昔あった気がしますけどもね。全然違いますけど。ね、いつかは 3P ね。するかな。普通に彼女、なんか心許せる女性と、セックスがしたいよね。なんか、 その日あ、初めて会いました、初めましての人とさ、セックスとかじゃなくて、ちゃんと心許せる、なんだろう、ちゃんとお互いに認識のある、関係値のある人と、ちゃんとセックスしたいよね。じゃないとさ、結局なんか受け身になっちゃうんだよね。ソープ行ってもさ、で全部完全受け身なわけよ。こんなに受け身の人いるってぐらい受け身なわけ俺。でもそれはさ、関係がないから、関係値がないからさ、どうしていいかわかんないんだけど、イチャコラしたいよね。うん。でもそれはなんかお互いの信頼関係ないとイチャコラできないじゃん。だからなぁ、そのためにはまずパルさん働きなよってね。働かないとそういう信頼関係女性と築けるわけないでしょつって、ごもっともつって、じゃあ働かなくちゃねって、そういうのは原動力で働くのもねありな気しますけどもね。まあここから私もね40になってく中でね、ほんと女性とそんなことが起こるんでしょうかね。ちょっともう諦めてますけどもね、まあ期待は少ししつつね、生きていかないとね心折れちゃいますから、少しだけ期待しながらね生きていきたいと思います。そんな感じでお便りありがとうございました。じゃああとはですね、お便りいただきました。お便り、ラジオネームが書いてない、次回からね、お便りの方ね、ラジオネームつけていただけたらと思います。今回匿名希望さん、パルさん、コロナ対策は万全でしょうか。さて最近急にうがい薬が手に入らなくなりましたが、ソープにはたっぷり備蓄があるようで、うがいだけしに来るのもありですと情報を流してますよ。コロナにかかってからでは遅いので、あらゆる手段でコロナを撃退しましょう。それではと、お便りいただきました。ありがとうございます。なるほどね。なんかね、大阪都知事が、うがい薬効くぜみたいな言ったら、最後もう巷にはうがい薬がね、なくなってしまって、病院関係者がねもうすげえ困ってるっていうね、そんなニュースが流れてますけどもね。ソープにはあるとね、ソープとかそういうところ行くとさ、絶対あるんだよね、うがい薬がね。でプレイの時にね、ガラガラーとするわけなので、備蓄がいっぱいあると。だからうがいだけしに来るのもねありですよつって、そんなねソープがあるといいですね。うがいしに行こうかな。もうすごいよね、お風呂入りに行こうかなじゃなくなってるもんね今回ね。もうね、うがいしに行こうかな、コロナ怖いからっつって、コロナ怖いんでソープ行ってきますっつって、で、なんで行くのっつって、うがいですけどっつって、じゃ入浴料とうがい料でサービス料いらないんでっつって、ね、うがいだけしに行きますっつって、そんなね、でコロナ撃退っつって、あでもちょっと自由恋愛発生しちゃってすいませんみたいな、そんな感じがねあるかもしれませんけどもね。もうどうなんだろうね、安心なのかな。安心じゃないよね。ちょっとわかんないけどね。ちょっと調べてみようか。ソープね。角エビグループで言ってないかな。ね、うがい薬あります。みたいな。久しぶりにだってさ、もう、全然でもないけどさ、もうそういう夜の店行ってないわけよ、私。行きたい。女性と、ね、まあ、お金払わないともう女性と触れ合うことはできないんだけどさ、おじさんは。だけど、やっぱ女性と触れ合わないと、なんで生きてんのかよくわかんなくなっちゃう気もするよね。それは原動力だったりするわけじゃん。エロいことがしたいとかさ。あと、まあ、エロいことじゃなくてもね、女性となんか関わりを持ちたいとかさ、それがさ、もう女性とね全く縁遠い なんか人生を送ってるとさ、一つのさ、その人生の気力っていうものがさ、ね、排除されちゃうわけだからね。よかないよね。原動力なんだからね、男のね。だからちょっと、ピンサロでも、ソープでも、なんでもね、行きたいね。どうしたらいいんだろう。コロナが怖い。ね。コロナが怖くて行けませんけども、ソープだったら大丈夫。ね、うがい薬あるから大丈夫ってことで。そういうのを理由にちょっとね、覗いてくるのはありかもしれませんね。ね、貴重な情報ありがとうございます。タイミング見計らってね、行ってきたいと思います。来週かな？うん、来週行ったらすごいな。来週、釣りも行って、ソープも行ってみたいなね、素晴らしい週になりそうだね。まあ、絶対行かないけどもね。金がねえからな。まださ、仮想通貨を決済してないんですわ。仮想通貨決済したら一瞬ね、現金化はされるからさ、ソープ行くことも可能だけどさ。まあ、現金化してないからさ、ソープ行くほどお金ないんだよね。なので困っちゃうんだけどさ、一応仮想通貨の話しときますか？せっかくなんで。先週のタイミングで仮想通貨、もともと原資が78万円ね、あったものが90万円まで増えましたよってお話ししたんですけど、今週またね、上がっていきまして、一時96万円まで行きました。結構行きましたね。これが、ちょっと下がりまして、ラジオ始まる直前ぐらいかな、94万円となっております。まあ78万円の頃から考えればプラス16万円なってますから、まあ1ヶ月分生活できるぐらいのね、プラスにはなったかなと思うんで、そろそろ決済をしないといけないのかなと思ってんだけどね。その8月結局着地は下がると思うのよ。だからこの8月の上旬で決済しないと、おそらく落ちてっちゃうと思うね。こっからね、もう落ちてく段階入ると思うんだよね。だからもうちょっと上がったら決済しようかなっていうのをずっと思ってんだけど、なかなか決済できないんだよね。ビットコインは上がってんのよ。ビットコインは先週の時点で、119万円だったのが、今日とか127万円まで上がったっけ、一瞬。まあ、そこからまたちょっと落ちたんだけど。だから127万円まで上がってるから130万円ぐらいまで上がる気するんだけど、ビットコインはいいのよ。ね、多分こんな感じだから。モナコイン。ね。その2チャンネルのね、キャラクターモナーがさ、そのキャラクターになってます。モナコインってあるんだけど、モナコインがなかなか上がらんのよ。ここなんだよねと思ってね。モナコインがその過去をちょっとね、値をつけた時があったんだけど、そのぐらいまでモナコインが戻ってくれたタイミングで全部のね、通貨決済しようかなって思ってんだけど、なかなかモナコインが動かなくて、だから今ちょっと決済タイミングをね、ちょっと迷ってんだよね。もうそうは言ってらんないんだよね。多分お盆明けぐらい、まあ、お盆明ける前ぐらいかな、金曜とかそのぐらいなら、今週だよね。今週決済しないとちょっと怖いね。うん、もう落ちてってもおかしくないからね。だからちょっと来週決済しましたよっていう報告が多分できるんじゃないかなとね。週土日挟んでるからね、今週ちょっと最後のね、注視して3年ぐらいね、塩漬けしていたね、仮想通貨の方もね、決済できるんじゃないかなと思いますんで、 その辺もご期待いただけたらと思います。で、決済したらね、まあ、現金が90万円ぐらい入るわけですから。まあ、もちろん支払いはもういろいろ決まってますよ。ノートパソコンも買っちゃったわけだし、ね。ありますし、りそな銀行へのね、返済とかもありますから。結局残るのはね、大して残らないんですけど。でもまあまあ、何十万かは残るので。でも、まあ生活費、考えたら、3ヶ月分ぐらい、3、4ヶ月分ぐらいしかね、生活費残らないと思うので。まあ、ソープ行って、ね、すっきりして、頑張って働くと。ね、まあそういうのも一つかなと思いますからね。まあそんなんでね、ちょっと仮想通貨にはもう少し頑張ってほしいなという、そんな感じでございますね。じゃあちょっとお便りいただいてるから一個読んでいこうかな。ラジオネーム、ダンさん、パルさんの好きそうな子を発見しました、名前は上田美沙夫です、ご察しくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。お便りのね、件名にはね、ボーイッシュな美女発見っていうね、そんな件名でね、送られてきておりますけどもね。上田美沙夫さん、皆さん知ってますか？私さっきね、検索したんです。そしたらさ、すごいおっぱいね、いいおっぱいしててさ、で可愛いなと思って、でなんかウィキペディアとかなくてさ、ツイッターとかはあったわけだからさ、このじゃ上田美沙夫さんのツイッター見てみようと思って見たの。俺すでにフォローしてたよね。フォロー済みしてたんだと思って、好きだったんだと思ってね。そんなわけで上田美沙夫さんね、素敵でした。ちょっとだ、今日はもうアンミラかカスタムメイド 3D2 か上田美沙夫さんね、どれかで抜きます。まあ、そのぐらい、ちょっと、なんだろう、狂気的なおっぱいを、ね、しているかなと思いますんで。ぜひ皆さん、上田美沙夫さん、キュートで、かつ、ね、素敵なボディをお持ちなのでね、チェックしていただけるといいんじゃないかなと思います。ね、すでに私がね、フォローしているっていうね、ところですから、ね、パルナイトがあってね、面食いで有名なパルナイトがフォローしてるってことはね、なかなかなんじゃないかつってね、ちょっとチェックしてもらえたらなと思いますけどもね。可愛いですよ。ありがとうございます。じゃあ、あと今週他に話したかったことなんだけども、あるかな。あるよ。全然こんな、なんか、ね、こんなって言ってもあれだけどさ、よくわかんない話ばっかりしてたけどさ、まだ二つ話すことあったわ。ちゃんとした。ちゃんとしたってまだあれなんだけど。靖国神社ってあるじゃん。俺行ったことなくて。だからちょっと行ってきました。このタイミングで。まあ、ちょうどね、靖国神社とかがいろいろと話題に出てくる、まあ、時期というかタイミングだと思うんですけど、で、まだ行ったことなかったんで、で、どこにあるのかもちょっとよく分かってなくて。で、友達とちょっといろいろ話してた時にさ、九段下の駅からすぐだよっていう話があって。いや、近いかと。じゃあちょっと行ってみようかなと思ってさ。で、行ってまいりました。靖国神社。俺、イメージではさ、そんな大きくないと思ってたの。なんだろうね。何のイメージだったんだろうね。なんか、まあまあ、こじんまりとした、神社、なのかなって勝手に思ったわけ。そんなことないよね。めちゃめちゃでかいよね。びっくりした。東京のあんなね、その九段下、その九段下って、日本武道館、日本武道館のあるところなんだけど、ほんとそのすぐ近くでさ。 で、そんなところにさ、で、昔俺だって、青いエイルさんの日本武道館のね、ライブ行ったことありますからね。ちょっと、2、3年前ぐらいにね。その時全然気づかなかったからね。だから何なんだろうかと思うんだけど、ほんとそのすぐそばに、靖国神社あって、で、鳥居とかがあるんだけど、めちゃくちゃでかい。多分、当時っていうのがちょっといつになるとかちょっとわかんないんだけど、昭和40何年とか。なんかもっと昔に建ったらしいんだけど、なんか、やっぱ戦争があって、一回その大鳥居撤去されたのかな？で、その後に、昭和40何年ぐらいに、もう一回そのでっかい大鳥居が建ったらしいんだけど、その当時は日本最大規模っていうサイズだったらしいのね。で、実際見に行ったら、でかい。大鳥居。どのぐらいでかいかの表現がもうよくわかんないんだけど、めちゃめちゃでかいんだけど、8階建てぐらい、ビルの8階建てぐらいの大きさの鳥居のサイズ感らしいんだけどね。昔、私、出雲のね、出雲大社行った時、そこでもすんごいでっかい鳥居があったんだけど、めちゃくちゃでけえなと思って。あん時と同じぐらい、衝撃はあった。だから、でかいわ。ね、それは日本最大規模だからさ、でかいんだけどさ、黒いね、黒塗りの大鳥居があって。めちゃめちゃでけえなと。で、あと、その、神社の中に関しては、結構広い。結構というか、かなり広いんだけど、まあ、ちょうどいい広さというかね、なんて言うんだろうな。明治神宮とか、だとさ、境内の方まで行くのにすげえ道のり長かったりするじゃない。あんな風に長くはないんだけど、もうまっすぐ。その、大鳥居入って、もう本当にまっすぐ、もう進んでいくと、その、境内みたいなのあるんだけど。まあ、歩いて、5分、ぐらいかな。5分、10分も歩かないと思うんだけど、5分ぐらい、大鳥居から境内まで歩くぐらいの距離があって、で、幅も結構広いから、で、すごい整備されてて綺麗で、こんな感じなんだと思って、靖国神社と思って。だからなんか、いい神社だね。いい神社って表現もちょっともう、なんかあれなんだけど、違うんだけどさ。特に、バックボーンとかさ、あんま関係なくね、ただ神社としてね、見ると、とても、アクセスもいいし、で、鳥居から境内までのところも距離感もちょうどいいし、長すぎないしね。で、それでいて幅はすごく広いし、なんか、いいなぁと思って。そう、なんか愛国心とかそういうのももちろんね、いろいろ出てくると思うんだけど、そういうのはちょっと抜きにしてね、神社として考えたときに、素敵ってまた表現もまた変わっちゃうんだけどさ、いい神社だなと思って、でちょっとお参りしてね、まあこのタイミングでちょっと行きますから、まあそれにちょっと伴ったね、お参りをちょっと軽くして、で、初の靖国って感じだったんだけどさ、結構ね、いろんな、まあ今日行ったんだけどさ、祝日だったから、でも、なんだよね。やっぱりちょっとタイミングが、ね、あるじゃないですか。だから、少しずらしたからね、俺もね。そんな混んでなかった。全然混んでなかった。普通にスルーでね、何も待たずにね、お賽銭も入れられたしね。だからいいタイミングで行ったな、みたいな、ところもあったんで。混むときはめちゃめちゃ混みそうだからね。まあそういう時に本当は行くべきなんだけどさ。 まあ、そんなんで、ちょっと靖国神社を行ってきましたよってことで、行ったことないよっていう人、いらっしゃったら、一度行ってみるといいかもしれんね。意外と、都内であそこまで大きい神社とか鳥居とか、少ないと思うんだよね、やっぱりね。まあ、行ったことあるよって人がね、すごい多いと思うんだけどさ。まだ行ったことないよって人いたら、ね。九段下のところから、九段坂を上がってったところに、ね、靖国神社ございますので、ちょっと行ってみると、ね。あ、こんなところがあったのかと、ね、なると思うんで。恥ずかしいね。こんなところあったのかなんていうのはね、本当に日本人会ってなっちゃうかもしれないけどもね。すいません。ね、なんだかんだちょっと行ったことなかったんでね。まあ、こういう機会でちょっと行ってみるのもね、いいんじゃないかなと思いますよと。まあ、そんな感じでございますと。じゃあ、あとはですね、今週あったこと。そうね。ちょっと、贅沢をしてしまいまして、今週。友達とね、まあ、数人とね、寿司を食いに行きまして。まあ、前にも話したかもしんないね。一回そのカウンターでね、カウンターの寿司食いに行ったみたいな話したことがあったかもしれない。それのね、ちょっと第2弾ということで。まあ、結構、その集まりはあったんだけど、俺金なかったりとか、仕事忙しかったりとかで、なかなか参加できなくて。ねえ、やっぱカウンターの寿司高いじゃない？だからさ、そんなにさ、ホイホイとさ、ねえ、いけるもんでもないからさ、ちょっとね、ちょっとタイミング合わないかなーなんつって断ってたんだけど、今回、ねえ、ちょっと行こうかなと。まあ、贅沢ね、できるうちにしとこうと思って。多分、もう、あとね、少ししたら、もうなんかもう何の贅沢もできなくなっちゃうと思うんでね。今のうちだと思って。ね、仮想通貨も上がってる今のうちだと思って。で、ちょっと今回はね、ちょっと行きます、つって。で、寿司、ね、カウンターで食ってきましたけど。美味しかったね。やっぱ違うよね。回転寿司と、もちろんそうなんだけどさ。回転寿司と一緒にしちゃいけないんだけど、俺回転寿司の中で、ウオベーっていうね、回転寿司すごい好きなんだけど、安くてうまくてね、すごくいいんだけど、ウオベーも勝てないもんね。やっぱり。当然なんだけどさ。やっぱ違うよね。カウンターで食べる寿司ってね。と思った。美味しい、まあ、タイを含め、お客さん含め、ね。で、カウンターで少し談笑しながら、で、あとね、そうやって仲間内でね、お話ししながら、食べる寿司。美味しいよ。で、日本酒とかもさ、ちゃんとね、美味しい地酒いっぱい置いてあってさ、美味しいよ。そりゃ一人でさ、魚べい行ってさ、ねえ、美味しいんだけどさ、それもさ、やっぱプライスレスだよね。そういうのはね、高いけど。ぐらいに集合して、23時ぐらいまでね、寿司屋にいましたから。そりゃ、ねえ、どんだけ食ってんだと、どんだけ飲んでんだって話だからね。まあ、いい金額いくわけなんですけどもね。ちょっと金額の方は、伏せておきますか。ね。結構いったよね。やっぱ、コースになってると思うんだけど、コースプラス、やっぱり、ねえ、もうちょっと食べたいな、つって。食べちゃったりとか。あと、みんな酒飲みだからさ。日本酒ガンガン飲むな、みんな。だから、それでちょっとね、いい金額いっちゃいましたけど、まあね、こういう時もありますわ、ということでね。まあ、次、いつ行けるかわかんないから、その寿司屋ね。もう、次は多分、働いてないといけないからね。半年後ぐらいに言われてもちょっと、もしかしたら、ね、働き始めぐらいでね、お金ないっす、みたいな、 ちょっと今回はみたいな、なりそうな気しますけども。まあそんなんでね。まあちょっと、美味しいもん食べて、元気出していこうというところもあってね。結構、やっぱ俺、食べるの、ね、好きだからさ、その食にね、お金かけちゃうところは、ちょっとあるけど、ね。そのなんか、酒だったりとかさ、飯だったりとか、ちょっと外食だったりとかね、お金少しかけちゃうところはあるけどもさ。でもそれでもまあ、エンゲル係数高い人に比べたらね、全然そうじゃないと思うんだけど。だから、やっぱ、美味しいものを食べて、ね、今ちょっとあんま元気ないからさ。だからね、それで元気出して行ってさ、で、これからも美味しいもん食べたいなと思ったら働かなくちゃな、つって。で、ソープに行ったら、ね、女の子とね、触れ合いたかったらね、ソープ行かなくちゃな、つって。お金稼がなくちゃな、つって。だからもうご飯も、女性も、ね、もう何もかもお金が必要だからさ。そういうのでね、ちょっと頑張っていかなくちゃいけないな、みたいなね、風になったら、少し、ね、気力も湧くんじゃないかなと思いますんでね。まあ、そんな感じで、またちょっと美味しいものをね、当分はちょっと封印しながらね、生きる気力、ね、糧にしていきたいと思いますからね。まあ、そんな感じで、ね、たまには寿司、ね、カウンターで食べるのもいいぞっていうね、まあ、そんな話でございましたとさ。
どうでネットアットネドラジ。
それではね、お時間ほど届きましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あとまだ読んでないお便りなんかをね、つらつらと、ご紹介していきたいと思います。そうですね、こちらがそうだな、お便りいただいてるのからちょっとご紹介していきましょうか。お便り、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、この朝活やってみてね。ちょっと URL 書いてあるんですけど、いいだろ、まともな人生なんて望むべくもないし、こんなやんちゃも30代ギリギリのうちにしておくべきだろ。今週のラジオ聞いてると、まだまだ普通に大学を出て、普通に結婚して、普通に家庭を持つ幸福ってルートに、言葉にできない嫉妬心を持っている感じだね。こういうショック療法で人生観が変わってパチスロやらなくなるかもよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。で、この朝活やってみてっていう URL なんだけど、見たら多分福本信之先生ね、カイジとかさ、赤木とかのね、カイジのその原作のね、福本先生の班長っていうさ、地下で、カイジの地下労働施設でさ、君臨してたさ、班長っているじゃない、チンチロやってたやつ。あの人が一日外出券をそのペリカで買って、で外出て、それでどういう風にね、その一日を楽しむのかみたいなさ、それのちょうどね、あの漫画のところだったんだけど、それがリンクで貼ってあってさ、したら班長がスーツで朝からね、あの蕎麦屋でさ、なんか豪遊するわけで、周りにはそのサラリーマンがね、お昼にさ、蕎麦食ったりしてるわけ、立ち食い蕎麦みたいな蕎麦食ってさ、金もねえし忙しいしね、もう大変だと。で、午前中も疲れたなね、午後もまた仕事かって思いながら立ち食い蕎麦食ってるわけ。そんな中、班長はビシッとスーツで決めてね、いかにも重役っぽい感じで、ね、蕎麦屋にいるんだけど、もう昼間からビール飲んでるわけ。ビールくれと、あと ねえ、天ぷらもくれみたいな。朝からスーツ着てる重役の人がビール飲みながら天ぷら食ってるぞ、つって。蕎麦は、つって。あ、蕎麦は締めで、みたいな。言って。で、もう、周りのね、サラリーマンたちにさ、見せつけるわけ。もう昼間からビール飲んじゃってさ。で、これが、ね、普通の格好してたらさ、ね、なんか、くたびれたね、日常の服とか着ててさ、したらさ、なんか、うだつながらねえやつが昼間からビール飲んでやがんな、なるんだけど、ね、もうビシッとスーツ決めてさ、重役クラスみたいなやつがさ、の雰囲気を持たせつつ、そこでビール飲んでるから、なんかもうすごい、周りにね、なんか、羨ましいみたいな感じになるわけ。そうするとさ、周りのサラリーマンもさ、俺も飲んじゃおうかな、みたいな、なっちゃうわけ。とか、そういうさ、遊び。そういう朝活。やってみてっていうことだからさ。だから、俺もね、朝、まあ、俺、どこでそれやるのがいいのかわかんないんだけどさ、まあ、蕎麦屋でやるのがいいのかわかんないけど、昼間から飲めるところとかもあるじゃない？普通にね、飲み屋とかで。で、みんな私服でさ、朝から飲むわけじゃん。ね、休日、まあ、平日休みだったりとかもね、あるかもしんないから。で、昼間から飲んでるみたいな。で、みんな私服だよ。だけど、スーツだったら、どうかな。例えばね、よく話出てくるヴァンパイアとかあるじゃない。ヴァンパイアに、朝から、オープンしたところから、ヴァンパイアで、スーツで飲むみたいな。そういう遊び。テネスマンの、ねえ、街、新橋とか、わざわざ行って。で、新橋のサラリーマンがよく行く蕎麦屋だよね、やっぱりね。そこで、天ぷらとビールつって。スーツなのにつって。お昼なのにつって。羨ましい、ごくりみたいな。そういう遊びね。今ね、今しかもヒゲ生やしてるからね。あれ、ヒゲ生えたあいつなんか。やってんぞみたいな。年齢も年齢だからね、俺もね、うん、40手前ぐらいのね、男がさ、スーツビシッと決めてさ、酒飲んで昼間からいいな、羨ましい、どうしたのかな、ね、そういう遊びができるんじゃないかなってところで、朝活いい朝活だね。周りにもね、いい影響を与えるんじゃないかなと思いますから、ちょっとね、やってみれたらいいなぁなんていうことを少し思いましたね。そんなね、感じのお便りでした。ありがとうございます。ちょっとスーツね、スーツもクリーニングでね、ちゃんともう綺麗になってきてますからね、ビシッとね、シワのない状態だから、それでちょっと飲みに行くのもね、いいかもしれませんね。そういう遊びをね、する大人になっていきたい。じゃあ、あとはですね、他のお話なんだけども、他のお話何がいいかしらね、そうだね、意外と喋ってんだね。意外と喋ってる。メモったやつも結構喋ってるな。あと、最近ちょっと本読んでます。まだ読み終わってないんだけど、今半分ぐらいまで読んでて、まあだから読み終わった後で喋った方がいいかな。うん。ね、そのね、お風呂でバブね、バブ使ってね、半身浴でね、ちょっと今本読んでるんで、ちょっと読み終わったらちょっとご紹介していこうと思うんだけど、ね、なんかそれを見ながら少し考えたことがあって、まあ来週も喋るかもしれないけども。みんなさ、食器とかってさ、洗ってる？ちゃんと。うち、ずーっと食器流しにさ、置きっぱなしなんだよね。もう、何週間も。だからなんかさ、そういうところ、だよね、みたいな。これがさ、何週間、食器を放置して 置いたらやべえやつなのかみたいな、なんかそういう判断材料になるなみたいなね、なんかそういうことをちょっと思ったりとかして、皆さんはね、長くてね、何日ぐらい食器ね、流しに置いときますか。一週間ぐらいですかね、マックス。週末には洗おうつって。で、週末洗ってみたいな感じがね。俺今多分、4週間ぐらい多分、放置してあると思うんだよね。良くないよね。まあ、だから別に、家でね、そんなもう、自炊とか全然してないからさ、あれなんだけど、もう食器がないからね、自炊もしないんだけどさ、めんどくせえなと思って。なんだけど、もう、4週間ぐらい放置してっからもうそろそろね、洗わねえとと思って。多分カビとかもすげえ生えてると思うんだよね。で、今の時期だからさ、なんか、ねえ、あんま良くないじゃない。食中毒とかさ、あるわけだから。ちゃんとね、食器も洗わないといけないなって思ったりとかするんだけどね。まあ、そんな、ね、ところで、ございます。ふと思ってね。ちょっと来週そんな話を詳しくね、していこうかなと思いますけどもね。ほんと、食器。ね、洗わなきゃな、洗わなきゃなって思ってるんだから、洗いなさいよって思うんだけどね。洗わないんだよね。怠け者。ね、何をもって怠け者なのかと。ね、怠け者もどうすぎたらね、なんと呼ぶんでしょうかみたいなところがね、ちょっとあるんじゃないかなと思いますけどもね。まあそんな感じでございます。じゃあもう今日この辺にしましょうね。お便りに関しては来週ね、ちょっと今日読めなかったものに関してはね、ご紹介していきたいと思います。じゃあ来週なんですけども、来週は8月の17日の月曜日、また22時からねやっていきたいと思います。で、来週はおそらく新しいパソコン、Windows のパソコンで配信ができればなと思っておりますんでね。今週ちょっと、一回ぐらいはね、ちょっと配信の方ね、オンライン飲み会とかもね、久しぶりにできたらなと思ってますんで。まぁ、ちょっといつするっていうことはちょっと言えませんけども、まぁ、水曜日はしません。ね、釣りに行ってますんで。水曜日以外だね。にちょっとやろうかなと思ってますんで、よかったらまたねご参加いただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今日もね長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。